ロックボトムチャンネルチャーリーです。タイトルコールはこの方々になります。
タニシです。
今回はオーディオインターフェースのお話です。オーディオインターフェースって何かですね、こういったマイクとかギターとかシンセとかそういったものをですねパソコンにつなぐために間に置く装置になります。機械になります。で、まあ、僕も持ってるんですけど、今回ですねこのオーディオインターフェースを買い替えたいかなっていう思いもあって、こういうものってどうやって選んだらいいのかっていうのがねなかなか分かりにくいんじゃないかというところで、僕なりのですね選び方、選ぶポイント、見ていくポイント、そういったものをねお話ししてみようと思っております。一般的に各オーディオインターフェースのレビュー記事とかねそういうのはたくさんあるんですけど、どういうポイントで商品を選んでいけばいいのかっていうのってあんまりないような気がするんですよ。ということで今日はねそのオーディオインターフェースの選び方というところからね入っていこうと思っております。まず最初にオーディオインターフェースを買おうと思った場合、何を基準に選ぶかっていうところですよね。一般的には入力のチャンネル数、あと価格かなと思うんですよ。ほとんどの場合、家で使う場合ですね、宅録をしてる人もそうだし、こういったねトークを撮りたいっていう人もそうだと思うんですけど、2チャンネルあればことが足ります。なぜかというと、例えば宅録をしてる人、一度に複数の楽器をつないで一人で演奏することはできないですよね。なので多分一人で作っていくことが多いと思いますから、2チャンネルあれば足ります。ギター1本つない でそれが取り終わったらベースをつない でそれが取り終わったらシンセをつないでとかね、そういう使い方をしていれば2チャンネルでこと足ります。また喋りに関しても同じで、家で複数人でねマイクを立てて喋るっていうことはほぼないと思います。まあ中にはそういう風にしてる人もいると思いますけど、そういうのはねちょっと例外としておいて、例えば YouTube の動画を撮るとき一人で喋ってると思います。僕みたいなポッドキャストを撮るときも一人で喋ってます。なのでマイクは1本で結構です。1本しか使わないからチャンネル数も1チャンネルあればいいんです。だけど世の中には1チャンネルのオーディオインターフェースってほぼないんですよね。大概が2チャンネルからです。2468っていう感じでね。なのでミニマムな構成でいうと2チャンネルっていう仕様のものが一般的になります。で価格帯なんですけど、これがピンキリですよね。2チャンネルのオーディオインターフェース、安いものだと1万円切ってます。高いものになると20万円ぐらいになります。はい。もうここがねぐっとこう差があるんですけど、初心者だから安いのでいいや、もちろんその考え方もあります。でもそれってなんだろ もちろんねその用途にもよるけど、どのぐらいの音に対してクオリティを求めてるかっていうところにもね大きく左右されると思いますけど、1万円台、2万円台、そのあたりでね大概の場合は十分だと思います。ちょっといいのになるとあっという間にね5万円ぐらいになっちゃうんですよ。でそれよりいいの買おうと思うと10万円いっちゃうんですよ。ですごいんですよ、このねポンポンポンって上がっていく感じがねとても怖いんですけど、例えば今僕が使っているオーディオインターフェースはアポジーっていうところのブームっていうのを使ってます。これ2チャンネルです。2チャンネルなんですけど4万円台半ばぐらいするのかな今も、多分そのぐらいすると思います。2チャンネルのオーディオインターフェースの中では比較的お高め、ちょっとお高めって感じかな。なのでどちらかというとミドルレンジのちょっと下ぐらい、 そんな位置づけになります。じゃあね、一般的にはこのクラスのオーディオインターフェースを持ってると別にそれ以上のものはいらないんでしょ、買う必要はないよねっていうところなんですが、このオーディオインターフェース致命的な欠点があってこれこの前からも話してますけど、マイクには大雑把に言って2種類あります。コンデンサーマイクとダイナミックマイクで、コンデンサーマイクっていうのが多分一般的に最近はね、結構広く知られてるマイクですね。でダイナミックマイクっていうのはそのなんだろう、ライブとかで使うボーカルマイクみたいな、カラオケマイクみたいな形したやつね。まあ大まかに言うとああいうのが大体ダイナミックマイクです。で、YouTube とかでねいいマイクを使ってる人たち、ああいうのはコンデンサーマイクが多いです。でコンデンサーマイクっていうのはファンタム電源っていうね、別途電源供給が必要になります。マイクに対しての電源供給で、そのファンタム電源はオーディオインターフェースが機能として持ってます。なのでコンデンサーマイクを使う場合はオーディオインターフェースの設定でファンタム電源をオンにしてあげないと使えません。で僕の持ってるこのオーディオインターフェースはファンタム電源をオンにした時にノイズが乗ります。でこれは多分ね直らないメーカー代理店にも相談して2回交換してもらってます。購入直後からこの状態だったのですぐ連絡して2回交換してもらいました。だけど直りません。2回とも返ってきた商品、試すと必ずノイズが乗ります。というわけでこのオーディオインターフェースにはコンデンサーマイクが使えない、ダイナミックマイクしか使えないっていうね、致命的な欠点を持ってます。もしかしたらたまたま外れが続いてて僕のね、弾いてるものがダメなのかもしれないけど、どうだろうな、多分ほとんどの商品がそうなんじゃないかなって思ってます。ぜひともですねコンデンサーマイクが使えるオーディオインターフェースが欲しいなというところから、最近またオーディオインターフェース熱が再発してるんですけど、今はですねオーディオインターフェースを使わずに USB 接続のマイクを使って録音してます。このマイクは SSL っていうメーカーなんですけど、ソリッドステートロジックっていうね、ミキシングコンソールの老舗メーカーになります。そこが出してるコネックスっていう USB 接続のマイクになります。ピラミッドみたいな形してるんですよ。で上がねスパーンと切れてる、でそこに SSL っていうロゴが入ってて、要は三角錐の上が平らになってるっていう感じなんですけど、側面ですね、そこにはねマイクが1個ずつ入ってます。でいろんなモードで使えます。こういうねスピーチを取るモード、それからボーカルを取るモード、みんなでワイワイ囲んで喋れるモード、ライブ会場において使うようなモード、そういうねいくつかのモードがあるんですけど、今はこのコネックスをこういったトークを取るモードで撮ってます。ぶっちゃけこのマイクでも十分だと思うんですけど、いや本当に正直今6割ぐらいもうこのマイクでいっかと、オーディオインターフェースわざわざ買い替えなくてもいいかっていうね、気持ちになってます。なんですが今回はですね、そのもしオーディオインターフェースを買おうと思った場合、どういうところに注意して買えばいいのか、どういうところを見て、そのモデルを絞っていけばいいのかっていうようなね、まあ、買い方って言ったらいいのかな、そういうのをねまとめられたら面白いかなと思って話しております。で、最初から言ってるようにですね、必要なチャンネル数、価格帯、これがね一番のポイントになるんだと思うんですけど、次にメーカーですね。メーカー重要です。今ねもういろんなメーカーがあります。もうわけわかんないです。なんだろう、一昔前だと例えばその楽器屋さん関係、 ヤマハだったりローランドだったりね、そういったところから出てるもの、それから、レコーディングスタジオとかで使われてる機材メーカーがちょっと作ってたりしてた、まあその程度だったんですよ。それが今やですね、もういろんな新興メーカーが出てきて、わけわかんない状態の上にですね、レコーディングスタジオで使われてる機材のその大御所メーカーもそこに参入してきてるんですよね。だからね、もういろんなのがありすぎて、何を基準にして選んでいいのかがわからないというところで、ここもねある程度こうまとめられたら簡単になるんじゃないかなというところがあるんですよ。ぶっちゃけこんなとこまとめようがないんですけど、要はね自分の好きなメーカーを買うしかないんですけど、メジャーなところで言うとスタインバーグとかヤマハとか、その辺になってくると思います。一応メーカーとしてもちゃんとしてる、長い間こういうものを作ってきた経験もあるっていう意味では一番外れがないのかな。大当たりはしないかもしれないけど大外れはないと思います。まあオーディオインターフェースの当たり外れっていうと何を意味するのかっていうと、もちろんね録音された音のクオリティ、これに尽きるんじゃないかな。ただ、それにはですねどんなマイクを使うのかっていうのがねものすごい大きな要素の一つになってくるんで、オーディオインターフェースだけで音が決まるわけではないです。ないけど、例えばそれなりのマイクをつないだ時にちゃんと取れるかどうか、そこですよね。そうじゃない限りは多分どんなものを使ってもあまり影響はないかな。ただあんまり安いもの、1万円以下のもの、定価で1万円以下のものとかね、セールで1万円以下はまあ置いといて、定価が1万円以下ってなるとちょっとねやめといた方がいいんじゃないかなと思います。実際僕は使ったことがないので、そのクラスがどの程度のクオリティなのか分かんないんですけど、あんまりおすすめはしないかな。特に初めて買う人にとってはね、初めて買ったオーディオインターフェースが音悪かったら、こういう機材ってこの程度かってなっちゃうじゃないですか。本当に初めて買う場合はせめて1万円台のものを、しかもそのちゃんとしたメーカーのものを選んだ方がいいと思います。でそのちゃんとしたメーカーとは何ぞやってなると、ヤマハだったりスタインバーグだったり無難かな、ものすごいいいわけじゃないけど無難かなっていうイメージです。それはもちろんヤマハに限らず、ローランドとかね、スタインバーグとかそういうのももちろんそうです。でちょっといいものを狙いたいなってなると、まあ2万円台以上ですよね。例えばモツ、それから SSL ユニバーサルオーディオ、このあたりをね、おすすめするかなと。まあ、モツっていうのは大昔からインターフェースを出してるんですよね。だからある意味老舗です。それから SSL っていうのは今僕が使ってるマイクのメーカーなんですけど、大昔からミキシングコンソールっていうねスタジオにあるでっかい機材を作ってます。そして、ユニバーサルオーディオ、これはスタジオで使われるエフェクターなんかを作ってたメーカーですね。もちろん大昔にはねミキシングコンソールも作ってたりもしたけど、一般的にはそのエフェクターで有名なメーカーになります。こういったところが最近はねオーディオインターフェースを出してます。でそういうのを選んでおくと、まあ、間違いはないかな。ものすごいいいものが欲しい、ものすごいいい音が欲しいって言われたら、僕はね迷わずニーブっていうところのインターフェースをおすすめします。これ20万円ぐらいします。2チャンネル、アナログ入力2チャンネルですね。マイクプリが2チャンネルって言った方がいいかな。これはね本当余裕があるなら、もし買えるものならこれを買っちゃえば、全ての問題はクリアできるんじゃないかなっていうぐらい、なんだろう、納得の一台な気がします。でもまあそうじゃない、そこまでは必要ない、 10万円クラスぐらいになると RME とか、またユニバーサルオーディオとかね、このあたり、あとは何だろう、フォーカスライトもそのクラスになるとかなりしっかりしてるのかな。それからアポジーですね、こういったものになるとかなりいい音が取れるんじゃないかなと。僕もね、その10万円クラスのインターフェースは触ったことがないんですよ。だからどのぐらい違うのかっていうのはね、何とも言えないんですけど、まあ、ただそのあたりはね、こういった仕様、僕のような使い方でいけば必ず言えることはオーバークオリティだなとオーバークオリティというかオーバースペックなんですよね。基本的にその10万円を超えるようなオーディオインターフェースっていうのは音楽を作るためのものですね。こういったトークを取ったりするためのものではないっていう印象があります。でどういうところでそういう印象があるのかっていうと、プラグインですね、音を加工するためエフェクターを、コンピューター上で挿していけるんですけど、そういうね、プラグインが豊富についてくるとか、そういう利点があるので、音楽を作る人にとってはプラグインを後から買う分、オーディオインターフェースの中に含まれてるならそれはありかなとかね、そういう考え方になってくると思うので、 YouTube やポッドキャストのためにオーディオインターフェースを買おうとした場合はそういったクラスは不要だと思います。確かにね、1万円2万円のオーディオインターフェースと10万円台のオーディオインターフェースを比べた場合、必ず音は違うはずなんですよね。そこが一緒だったらその値段の差は何よってなっちゃうから、音は違うと思うんだけど、だけどそのクオリティ本当に必要ってなった時には絶対いらないと思います。なのでせいぜいですね、そうだな、4万円5万円以内ぐらいで、十分いいものが買えます。まあ、これはあくまで2チャンネルのものに関してはって話ね。でこれが例えば4チャンネル欲しい、8チャンネル欲しいってなると値段はぐんと上がっちゃいます。まあ、そういう用途、何があるかな。僕はですね、4チャンが欲しいんですよ。なぜ4チャンが欲しいのか。オーディオインターフェースにレコードプレーヤーとマイクをね、もうつなぎっぱにしておきたいんですよ。差し替えるのめんどくさいからつなぎっぱなしにしておきたいんですよ。ただそれだけで、そのために4ちゃんが必要でも、そのために数万円かけて、インターフェースを買うのかって言われると、いや、なんかそれも違うかなという思いもあってね。でね、4チャンネルとか8チャンネルっていうものも世の中にはたくさんあります。その中でも値段の開きがねすごいあったりするんですけど、これね、何がそんなに値段に大きな影響が出るのか、その同じチャンネル数なのに価格帯がねぐんと広がる、これね、マイクプリっていうものがいくつ搭載されてるかによって値段だいぶ変わります。でマイクプリって何かっていうと、マイクをつなげるためのプリアンプがいくつ搭載されているか。例えば4チャンネルのうちマイクプリは2つしかありませんよ、残る2チャンネルはライン入力ですよっていう場合は安いです。これが4チャンネル入力なんだけど、マイクプリも4チャンネル分ついてますってなると、ボンと跳ね上がります。マイクプリはね、とにかく高いんですよ。特に上位モデルになると、そのマイクプリの性能もね、どんどん上がっていくので余計高くなります。だからマイクを何本つなぎたいのか、それによってその辺が変わってくると。例えば録音をする人がですね、シンセをつなぎっぱにしておきたい、時々、ギターも取りたいみたいな場合ね、まあまあ時々じゃなくてもいいんだけど、とにかくギターとシンセを常につなぎっぱにしておきたい、セッティングめんどくさいからつないでおきたいっていう場合は4チャンネル仕様なんですけど、全てライン入力ですよね、シンセもライン入力、ギターもライン入力なので、マイクプリは最低限の数があればいい。 そうじゃなくて、例えば4人でね、それぞれマイクを立ててトークをしたいってなると、マイクを立てる数分のマイクプリを搭載してないといけない。2人で話す分にはマイクプリ2つでいいです。だけど4人で話すとなると、マイクプリが4つ必要になります。そうなると、ちょっとお高いインターフェースを選ぶしかなくなると、そういうところなんですよね。ここ多分あんまり分かってない人も多いんじゃないかなと思うんですけど、4ちゃん入力だからこれでいいや、ちょっと安いしみたいな買っちゃうとですね、マイクプリが2つしかなくて、マイク2本までしか立てられませんよっていうことになります。ここ要注意ですね。僕の場合はレコードプレイヤーとマイクをつないでおきたいので、マイクプリは2つでいいです。一番最小限の構成でいいです。ここで僕的に今気になってるインターフェース2つあります。一つは SSL、ね、さっきから話に出てる SSL、 ソリッドステートロジックの SSL12 っていうモデルと、ユニバーサルオーディオから出てるボルト476っていうものになります。でこれがね、この2台がちょうど今話してたマイクプリの数が違うんですよ。ボルト476はマイクプリ2つで、ライン入力が他にあると。それに対して SSL12 はマイクプリが4つあります。なのでマイクを4本つなげられます。そうなると、今までの話からいくと、僕の用途としてはボルト476で十分なんですけど、見た目もねボルト476の方が好きなんですけど、なぜ SSL12 を候補に挙げてるのか。 SSL12 になるとSSL360°っていうね、ソフトウェアミキサーっていうのが使えるようになります。要は DAW に送る前段階である程度処理ができるっていうね、この場合はですね、まあ、処理といっても音を作ったりそういうものじゃないんですけどね。それに対してボルト476にはそのコンソールアプリっていうのはついてきません。多分ついてないです。以前使ってたユニバーサルオーディオのインターフェースにはコンソールアプリがあったんですけど、このボルトシリーズっていうのはそういうところ全部簡略化してるはずなんですよね。だからちょっと安いんですよ。で、多分これにはついてこないと。でもこの2つの価格差2万5千円ほどありますね。でかいんですよ。そうなると、あえてね、マイクプリそんな4つもいらないのに4つ搭載してる SSL12 を選ぶのかっていうね、難しいよね。で、あのオーディオインターフェース、もう一つね、重要な、僕的に重要なところ、これがですね、マイクの接続がですね、前面、インターフェースの機器の前面にあるのか背面にあるのか、これね、僕的にはすごい重要なんですよ。 SSL12 は背面にあります。マイク入力背面にあります。ライン入力も背面にあります。表にあるのはヘッドホンアウトと、あとは楽器用の、あのインプット、ギターとかをつなぐ時のね、インプットが前にあります。でそれに対してボルト476は背面にはライン入力で、前面にはマイク入力っていう風にね、分かれてるんですよ。で、なんで前面にねマイク入力があるのが嫌なのかっていうと、つなぎっぱなしで机の上にセッティングするわけですよ。前面にマイク入力があると、そこにね挿してるから、その何ていうの、前か手前かは自分に向かってケーブルがニョキって出るじゃないですか。そうすると机の上がなんかこう整理できないっていうか。でそういうのが嫌で、全部背面にあるのが理想なんですよ。だってしょっちゅうね、あの抜き差しつなぎ替えするなら前面にあるのはすごい便利ですよ。だけどこうつなぎっぱなしで置いときたいわけですよ。だったら全部背面にあってくれたら机の上すっきりするじゃないですか。だからね、このボルト476、この点も嫌なんですよね。だからといって2万5000円も高い SSL12 を選ぶのかって言われると、いやなんか違う気もするなって。 こうなるともう選びようがない。だったらもう今のままでマイクはね SSL のそのコネックスを使えばいいじゃんっていうところに落ち着いております。落ち着きつつあります。はい、悩ましいよねインターフェースってね。特にね1万円2万円台のオーディオインターフェースってほぼほぼだけどマイク入力全面にあります。そして、この SSL12 それからボルト476ともにですねコントロール類つまみ類スイッチ類は本体上面についてます。なのでめちゃくちゃ操作しやすいです。これもですねこういったつまみスイッチ類が前面にあるのか上面にあるのかで操作性全然違ってきます。まあ、僕はね上面にある方が使いやすい。まあもしかすると一般的にはどっちにあっても気にならないのかもしれないんですけど、僕個人としては上面にある方が使いやすいです。ただ上面にあるインターフェースの欠点としては上に物を置けないっていうところですね。当たり前ですけど、今まで実際ですね僕いくつかオーディオインターフェースを使ってきていろんなタイプがありましたね、入力が全て背面にあるもの、それからコントロール系が上面にあるもの正面にあるもの、いろんなものを使ってきたんですけど、そんな中で、思ったのはさっきから話しているように入力系統は全て背面、そして、コントロール系統は全て上面っていうのが僕の理想。なかなかねその価格帯メーカーそういうのを考えていくと自分の理想とするインターフェースって意外とないんですよ。どっか妥協しなきゃいけないんですよ。多分だけどこういうものってそんな数出るもんじゃないじゃないですか。今でこそねこうやってトークを取るために買うっていう人もいるだろうし、それこそコロナでね会社に行かなくなってビデオ会議が増えてでこういうものが必要になったっていう人もいると思います。なので今でこそそこそこ出るのかもしれないけど、それにしてももう実際売れる数っていうのはたかが知れてると。そうなるとそんなにね種類ないんですよ実は。本当種類は少ない。少ないけどなんか新参のですねわけのわからないメーカーとかもいっぱい最近は出てきてる。特に海外メーカーはたくさんあります。たくさんあるけど実際それがいいのか悪いのかは分かりません。なので僕のおすすめするのはちゃんとしたメーカーでこういうものを作ってる実績があってっていうのをねおすすめするかな。うん。まあ結局何の答えもない話だったんだけど、そういうところがね落としどころかなと思っております。なので、僕は多分今回は買わないんじゃないかな。もう決められなくて、そう決められなくて買えないって言った方が正しいのかもしれない。そんな自分で決められないのに人に勧めんなよっていう話もあるんだけど、でも選び方の参考になればいいかなと思いました。はい、ということでね、今日はこの辺で終わります。ではまた次回です。